ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第48回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。今回はちょっとしたご報告からですね。
そうだね、この度中の人はようやく Mac ユーザーになりました。
これまでにも何度か Mac を購入する機会があったんですが、いろんな事情から購入することなく来てしまいました。ある時 iPhone を持って Apple 製品のユーザーの集まりに出かけた中の人でしたが、その席で Mac を持っていないことを鼻で笑うような態度を取る人がいて、それ以来一時期はアンチに転じていたこともあるんですよね。
結局その後、当時使っていた iPhone3G を使わなくなって Android ユーザーになって、しばらく Apple の製品といえば iTunes と Safari くらいしか触ってない時期も長く続いたよね。そういう悲しい過去もありましたけど、今では感情的なわだかまりはかなり薄くなって、昨年からは iPhone5C を使っていたり、MacBook Pro の購入を真剣に考えるようになっていたりもするようになりました。
MacOS 10 を使う目的は、今のところ特定のアプリを使いたいわけではないのですが、 Linux を使うのと同様、 Windows 以外の環境も積極的に触ってみることで価値観の偏りを防ぎたいという考えもあります。別にスタバでドヤ顔をしたいからMacBook が欲しいわけじゃないんですよ。
スタバでドヤ顔はともかく、 MacBook Pro のレティナディスプレイモデルではない方のお安い方の購入を考えていたのですが、先日の Apple Watch と新しい MacBook の発表で円安を反映した価格改定が行われて、およそ2万円ほど高くなってしまいました。少しだけ購入意欲が削がれてしまったんですが、なんとなくヤフオクを覗いていました。中古の MacBook Pro の価格調査が主な目的でしたが、眺めていると、以前購入直前まで行った白のポリカーボネートの MacBook が目に入ります。
先日新しい MacBook が発表されましたが、 MacBook という名前は白のポリカーボネートの MacBook 以来のことでしたね。ポリカーボネートの MacBook は歴代で最も売れたモデルだったそうですが、中の人もレート2009やミッド2010の購入を真剣に考えていたものの、当時は金銭的な都合で購入を見送ったんです。購入のめどが立った頃、販売が終了してしまって完全にチャンスを逃しましたよね。
そんな経緯もあったので、中古品の価格を調べていたのですが、人気モデルだったからか、今でも結構いい値段です。後期モデルは、Core 2秒の 2GHz 以上の CPU を搭載していますし、メモリーさえ増設すれば、今でも結構使い物になりますからね。結構、リカバリーディスクがついていない出品も多かったんですが、 本体のみで、動作確認ができないジャンク品が、結構お安い価格で出品されていました。
Mac ビギナーが手を出すには、かなりリスキーですね。リカバリーリスクがついていないと、当然リカバリーに支障がありますし、マグセーフの AC アダプターも、いろいろと種類があるようですから。
そこはネットを駆使して、使えるアダプターの種類を調べて別に手に入れる段取りを取ったり、リカバリーリスクは最悪、Apple のサポートに連絡を取れば、有料で入手できることも調べたよ。
つまり、この時点ですでに落札しちゃってるわけですね。
結構あっさり、しかも相場から行くとかなりお安く落札できたんだよね。使えなかったら、ジャンク品で出品すればいいと思って落札したけど、品物が届いてからは驚きの連続。かなり汚れていたので、汚れを落としたり、傷だらけだったり、何かを擦ったような汚れがついてたから、本当は時計の手入れのために買ってあった目が細かいコンパウンドを使って、細かな傷や汚れを落としたり、それをある程度までやって、電源を入れてみたら、意外にもあっさりと起動して、前の持ち主のものと思われる、パスワードの入力要求が出てきました。
AC アダプターがなかったから、動作確認も、データの消去も、何もしていなかったということでしょうか。
多分そういうことだよね。とにかく、リカバリーリスクがなくても、リスクを消す方法を探して、そんな中で診断モードの入り方を見つけて、そこからハードウェア仕様を見てみたら、メモリーが 8GB に増設されていることが分かったり、いろいろと検索で調べて、いろんな方法を駆使して、作業用のユーザーを作成して、OS のアップデートをやっていったり。
リスクを消すのではなかったんですか？
OS のバージョンをライオン以上にすることで、OS10 ユーティリティを開いて、そこからディスクの操作や、クリーンインストールができることが分かったんで、まずは一度アップデートすることにしたんだよ。スノーレパードの 10.6.8 まで上げて、あとは中の人の Apple ID で、ライオン以上の OS を App Store からダウンロードしようとしたんだけど、最新バージョンのヨセミテにアップデートできることが分かって、それをダウンロード。回線が遅いんで、かなり時間がかかったけど、まずはアップデートして、それから再起動して、OS10 ユーティリティへ。
めちゃくちゃめんどくさいですね。
で、実はアップデート中にはすでに分かってたんだけど、リスクユーティリティで中身を削除するときにはっきりしたのが、内蔵のハードディスクが 128GB の SSD に取り替えられてて、さらに光学ドライブを取り外して、そのスペースにも 128GB の SSD が搭載されていたんだよね。
マジですか。それってとんでもない掘り出し物じゃないですか。
ソフトの更新を行ってた時期や、SSD の型番から、発売された時期はおおよそ分かってたので、調べてみたら、ひょっとすると本体よりお金がかかってるかもね。ともあれ、ヨセミテのクリーンインストールに成功して、少しずつ環境設定とか始めてるけど、Windows や Linux とは勝手が違う部分もあって、結構苦労してる感じです。
そういえば、Apple にインストールディスクの再発行を依頼してたのでは。
結果的に無駄になっちゃったけど、今はプリインストールのアプリケーションが入ってない状態なので、届いたらアプリケーションディスクは使うことになるよね。それに、もし SSD を交換するような場合は、OS のインストールをやり直すことになるから、そのためにもやっぱり必要だったかも。
MacBook Pro を買って、MacBook が不要になった時、売り飛ばすにしても、揃っている方が高く売れますもんね。
相場とかを考えると、多分、今回かかった費用の倍くらいで売れるかもしれないよね。それはそれで、ちょっと怖い気もするけど。
次回あたりは、Mac を使ってみての感想なんかもお届けできるかもしれませんね。ところで、非常事態です。
もう、気がついてるよ。10分過ぎちゃったね。まさか、中の人の購入報告だけでこんなに時間を使うと思ってなかったので、正直に言うと、かなり焦ってるよ。
通算配信回数50本目が、ご覧のありさまだよ。ということで、緊急配信をやるしかないですね。
急遽、第 48.5 回の作成を行うことを決めました。ニュースを楽しみにされている皆様、ごめんなさい。少しだけお待ちください。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、Facebook ページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、Twitter でのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ。クリエイティブスタジオ S
およびチェビオクリエイティブスタジオフリー版で行いました。